三原市議会だより、平成26、2014年8月1日、第37号をお届けします。お届けは、朗読録音グループ、声の友です。録音図書判例。この図書の階層は、レベル2まであります。録音図書判例終わり。表紙。あなたと議会を結ぶ、三原市議会だより、平成26、2014年8月1日、第37号。写真。八幡の古道の滝。水量たっぷりに滝壺に流れ落ちる古道の滝。水しぶきが上がり、周りの岩肌が濡れて涼やかです。写真終わり。三原市議会ホームページ http://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/gikai/ 表紙終わり。本号の目次。2ページ。主な内容。補正予算審査。3ページから11ページ。一般質問。17名の議員が質問。12ページから13ページ。常任委員会報告。14ページ。新副議長の紹介。14ページ。9月定例会日程。14ページ、議会報告会のお知らせ。15ページ、6月定例会議決結果。16ページ、我が町に望む夢。目次終わり。平成26年6月定例会の概要。6月定例会は、平成26年6月9日月曜から、23日月曜までの会期15日間の日程で開催しました。今定例会では、市長から提案された2億4177万円の補正予算をはじめ、13議案を審議し、それぞれ認定・可決するとともに、5件の人事案件に賛成しました。また、報告7件を審議しました。議員から提出された3件の意見書を国会及び関係行政庁に送付しました。ここでは補正予算特別委員会での一般会計補正予算審査の内容を紹介します。質疑の抜粋。補正予算特別委員会。総務費。駅前東館跡地活用。問い。駅前東館跡地活用について、計画が完了するまで市民の声を聞く場は設けないとのことだが、計画が決まってから設けるという理解でよいか。答え。市民の声はこれまでアンケートの中で聞いてきた。市民への説明は方針が出た段階で実施する。問い。駅前東館跡地活用について民間開発を優先した場合、本市から開発条件を提示するはずだが、その理解でよいか。民間の採算性が合わない場合、その条件を守らない、もしくは緩和することがあるのか。答え。本市としては、駅前東館跡地がにぎわいに資する場所として開発がされることを第一とし、民間が自由に開発するというわけではなく、市としての条件を示した上で決定していきたい。民生費、統合校の児童クラブ。問い。統合校の南方小学校に放課後児童クラブを新設する提案だが、地域の衰退を考慮し、船木小学校に同児童クラブを残す選択肢はないか。答え。 将来対象学年を6年生まで拡大することを考慮しての施設整備である。場所については移動の際の安全確保のためにも南方小学校内への設置としたい。衛生費、産後早期ケア支援事業、問い、産後ケアの本市の実態と今後の事業の考え方についてどこへ委託するのか。答え、産後うつの聞き取り調査では430人のうち約 14% の方がリスクが高い、産後早期の支援を行う、三原赤十字病院へ訪問の一部を委託する、商工費緊急雇用創出基金事業、問い、緊急雇用創出基金事業について問う。答え、県の緊急雇用創出基金を活用し地域人づくり事業として行う。三原観光産業、スイーツカフェ振興事業として従業員の処遇の改善を目指す。市内全域の事業所を対象として取り組んでいく。消防費、自主防災組織、問い、本市では自主防災組織率の向上を目指しているところだが、組織立ち上げ時に最低限備えておかなければならない資機材等を示したマニュアルのようなものはあるのか。答え、設立時の補助制度を設けている。この中で資機材の例示をしているが、地域ごとの課題によって必要資機材等は違うので、これが全てではない。教育費、非常勤講師、問い、学級経営が困難な場合、私費で非常勤講師を措置できないか。答え、私費を当てていく予定はないが、学校状況を踏まえながら他の非常勤職員等を当てるなどして対処していく。問い、本郷地域の統合前の小学校で非常勤講師をつける教科は何か。答え、単式での授業の方が教育的効果がある。国語、算数、理科、社会などに当てる。来年度は県費で措置される予定である。ドリームベースボール開催事業、問い、今年はカープの2軍の公式戦を行ったが、なぜまたドリームベースボールを行うのか。答え、開催の目的は地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与することであり、スコアボードの電光掲示化も重ねて市民に PR したい。その他、ポポロ倒木事故を受け樹木の伐採費用合計279本分770万円が予算計上される。緊急点検で今後処置を要する必要と判断された526本との際206本については緊急性を鑑み、今後の補正予算等で対応する。討論採決。討論、反対討論。駅前東館跡地活用について、まちづくり戦略検討会議からの提案を具体化するためのコンサル委託料870万円は認めるべきではない。市長がすべきことは市民の総意を組み尽くして駅前づくりを進めることだと考える。採決。採決の結果、一般会計補正予算は賛成多数で可決した。議決の結果は15ページおよび三原市議会ホームページ内の議決結果をご参照ください。今回から賛否が分かれたもの、賛成全員のものを区別して載せています。平成26年6月定例会一般質問、市政を問う。 今定例会では6月11日、12日、13日に一般質問が行われ、17人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上1人2項目以内に要約して掲載しました。掲載事項は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は会議録を製本の後、三原市議会事務局、市役所情報公開コーナー、三原市中央図書館に置いています。また、三原市ホームページでも閲覧できますのでご覧ください。会議録の製本には、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス、http://www.city.mihara.hiro-shima.jp から市議会から会議録検索。荒井静彦議員、庁舎整備について市長の思いは。問い、耐震診断の結果、現庁舎のほとんどの階で IS 値 0.3 を下回り、震度6以上の地震で倒壊または崩壊の危険性が高いことが判明した。この結果を見てもまだ市長は使えるものは使うと言われるのか。合併特例債の期限を考えると悠長にはしておれないが、天満市長自らの考えを聞きたい。また他の建設候補地の中に駅前は入っているのか。答え、使えるものは使うという考えは現在も変わりないが、耐震性や設備の安全性に大きな問題を抱えており、たとえ補強改修しても防災拠点施設としての機能を確保できないことや、コスト面を考慮しても現庁舎を使うことは難しいと思っている。また仮に建て替えるとしても建設地についての想定はないが、駅前に建て替えるという考えもない。まちづくり戦略検討会議でも公共による支援、図書館等を含めた民間による開発との意見をいただいており、その方向で調査検討していきたい。市職員のボランティア手帳の導入について。問い、本市の職員873名全員が地域を支える貴重な人材の一人であることを自覚し、私の立場で様々な地域の活動に参加参画すべきでは。このような職員個々の活動を人事評価制度にも取り入れ、そのためにもボランティア手帳のようなものを配布し、いつどこでどのような社会貢献活動をしたかを記録し、ボランティア活動等実践の励みにできないか。答え、ボランティア活動はあくまでもプライベートの領域に属することであり、人事評価の制度には受け入れられないが、職員としての立場を離れても社会貢献を行うことの重要性について学ぶ共同のまちづくり研修を行っている。ボランティア手帳の導入も含め社会貢献参加促進の手段について検討したい。写真、三原市役所本庁舎全景です。写真終わり。柿竹子議員、南小学校放課後児童クラブの条件整備について。問い、通学路の指定、安全確保の状況について。答え、再点検をし安全なルートの設定、信号機設置、横断歩道、歩道の拡幅、着色塗装などの実施や見守り体制の強化を図った。問い、下校時の見守りと国道の地下道の安全対策について。答え、下校時の見守りについては、 南小学校地域支援本部の中で継続協議する。地下道については今後も安全状況を把握し所要の対策をしていく。問い、校庭の芝生化について当面する取り組みと今後の取り組みについて。答え、学習会を行い芝の植え付けや管理について専門家の指導のもと協議を進めてきた。芝植え付けに向け人員体制の調整を行い、児童は勉強会を開催した。地域支援本部の方には、芝刈りや肥料散布等、年間を通した維持管理をお願いするが、児童も補食など日常的な管理の一部を教職員と共に担う。問い、地域支援本部の体制の具体的な考え方、教職員の労働強化にならないか。答え、共同事業として取り組みを充実、発展させ、関係協力団体の拡大も図っていく。教職員も含めて役割分担をして取り組む。問い、学校を核にした市民共同のまちづくりのモデルにする決意は。答え、教育委員会もしっかり関わっていきながら、三原の誇りになるような学校にしていきたい。問い、放課後児童クラブの日よけ対策について。答え、教育委員会及び南小学校と協議の上対応する。自治基本条例の制定について。問い、自治文献参加規定に据えたまちづくり。自治体の憲法にあたる自治基本条例が平成13年北海道のニセコ町で作られ、現在308市町村で制定されている。本市における考えと今後の取り組みについて。答え、市民全体の自治基本条例に対する一定の理解が進み、市民参加による市民と議会、市民と行政の共同のプロセスが重要であるとの認識のもとで、引き続き検討する。写真、南小学校芝上の風景。写真終わり。市川義明議員。市庁舎建設の早期決断について。問い、三原市庁舎等耐震診断及び整備方針検討支援事業報告書が提示された。調査票は各5案に分類されている。市長はこの5案を尊重され、この案をもとに決定する意思と理解する。今後、早期に決断の時期方向性を明らかにし、事業実施に向かうべきと考えるが、見解を問う。答え、合併特例債発行期間の5年延長という期間は迫っている。本年12月までに結論を出し、遅滞なく予算措置を進めていく。市政、市の勢いの振興について。問い、1、商業振興について。新規事業である地域商業活性化支援事業の意義を問う。また、今日までの新規出店支援事業の成果と課題は。さらに、賃借料補助の期間延長3年はできないか問う。答え、1、新事業である地域商業活性化支援事業の意義は、中心市街地を除く周辺地域における店舗の改修費、家賃の一部について補助し、既存店舗の経営支援存続を図り、地域における買い物環境の改善、新規事業の創出しやすい環境整備を図っていくこと。従来の新規出店支援事業については、これまで24店舗が事業を継続し、 空き店舗率を改善しており、支援策としての成果は上がっている。賃借料の補助の延長については、新規出店者を継続的に支援する官民の体制の構築として検討する。問い2、中心市街地活性化について、ペアシティ東館跡地の活用について、今日まで安さ祭りのメインステージや1年を通じ各イベント開催があり、市民にとって意義の大きい跡地利用となっている。跡地と捉えるのではなく、市民にとって意義ある有効なる場所であるこれまでの利用状況成果を問う。答え2、駅前東館跡地の存在意義については、安さ祭りをはじめ昨年度87回の利用があり、市民広場については中心市街地のにぎわい創出や誘客等に大きな役割を担っている。この役割を中心市街地全体でどのような形で継承し発展させるかを検討し、中心市街地活性化基本計画に盛り込む。
小田洋一議員、駅前東館及び庁舎整備について。問い、平成26年度の市政の大きな課題として、庁舎整備事業、駅前東館跡地活用事業がある。両事業とも合併特例債の活用を目指すのだと思う。庁舎整備事業は修繕、建て替え、移転などの5案が示されている。駅前東館跡地活用事業は、まちづくり戦略検討会議の答申では、公共民間複合施設として図書館、ホテル、駐車場等の3棟の建設及びそれに囲まれる屋根付き広場の案が示されている。また駅前東館跡地は民間開発をするということで、駅前東館跡地活用支援などの予算が約900万円計上されている。民間開発の追求は理解できるが、うまくいくか懸念を持っている。民間参入が困難であるから、ここ数年検討が進まなかったのであり、自作も考えなければならない。例えば駅前西館も市の所有であり、庁舎を駅前西館を中心に移転し、入りきらない部分を今後駅前東館に設置される公共民間施設に移転するという案を検討の一つに加えたらどうか。この案は財政的にも有利で、駅前活性化にも寄与する。庁舎を駅前建設することは目的ではなく、手段の一つである。答え、駅前東館跡地については、市長就任後一貫して民間主導による開発を検討しており、駅前西館を含めて庁舎建設は行わない。問い、民間開発について反対意見を持っているわけではない。それができたら理想だ。現在駅前東館跡地活用事業の目途はどのような状況か、具体的に民間からの問い合わせはあるのか、また駅前に設置されるであろう施設の活用がスタートする時期はいつを目標にしているのか、駅前活性化のスピードを上げてもらわないと困る。庁舎整備検討会議でも駅前移転を支持する声もあり、私の提案も移転案の一つとして追加していただきたい。答え、問い合わせは数社からあるが、施設のオープン時期は整備する内容によっても異なるため未定である。駅前東館跡地西館の写真があります。松浦義和議員、常備消防拠点施設事業の促進について。問い、新市建設計画によると、合併に伴い消防体制を再編し、区域庁内に文書施設を計画され、平成26年度に建築するとあるが、 この文書事業の進捗と経緯について尋ねる。答え、消防本部では区域地域を含め管内全域で消防力強化が必要な地域を抽出し、消防力の見直しを行い、将来的に管内一様の消防サービスが行き届くよう適正配置を重点事務事業として検討を進めている。区域地域への常備消防施設は世羅町を含めた三原消防本部管内の中心に位置する区域地域に常備消防の拠点施設を整備する。区域地域の消防庁舎については建設候補地、施設の規模などについて検討を進めており、合併特例債の期限内に施設が早期完成するよう鋭意取り組む。県営三郷地区灌漑排水事業の進捗状況について。問い、三郷地区灌漑排水事業について次の3点について尋ねる。1、この事業の進捗状況と今後の事業推進は。2、26年度以降の事業見込みと事業終了時期の見通しは。3、ダム事業に関わる本市の主管・支線配管工事と市道・農道の整備などの事業費の負担割合とその負担額について聞く。答え、三郷地区一帯の灌漑排水事業は樹液面積約400ヘクタールの農地に安定した農業用水を供給するため、広島県が事業主体となり行っているものである。 1. 本市は施工に関わる地元調査の役割を担うほか、事業費の 25% を負担しており、25年度末までの事業進捗は約 82% である。 2. 26年度以降の事業費は約19億4000万円を見込んでおり、市の負担額は事業費の 25% の約4億8600万円を予定している。また、事業終了は29年度を予定している。3. 主幹パイプラインは事業費の 20% にあたる約2億3100万円を負担。支線配管は約 25% の約6億9000万円を予定している。また、県施工工事に伴う市道・農道の未舗装路線の整備を図っていく。三郷ダムの写真があります。新本明議員、林道桑木竜王線について。問い、近く完成予定の林道桑木竜王線は、どのような観光的対応をもって取り組まれているか問う。答え、竜王山の山頂部は瀬戸内海国立公園の特別地域に指定されており、ここからの多頭日は本市の誇れる観光資源であり、整備中の林道は幅員7メートル、2車線で大型観光バスの通行が可能。駐車場もバス5台、乗用車20台分を新たに整備。トイレについても新設の予定である。その他、のり面吹き付けや車両防護柵にも景観を配慮した施工としている。問い、計画当初からの課題であった JR の踏切問題、誘客のための愛称募集や看板設置などについての考えは。答え、踏切問題については JR との協議で7メートル幅への拡幅で了解を得ている。愛称や看板については観光的対応としてさらなるイメージアップに貢献することから関係機関と連携を図り検討する。市道上り町1号線筆影竜王線について問い、桑木竜王線の開通に伴い かなりの利用増加が予想されるが、観光的視点での整備計画は検討されているか。また、筆影山もサイクリングロード、筆影山ヒルクライムルートとして指定されているが、今後の延長も視野に、狭小道路の路肩へ防走コンクリートをすれば見栄えもいいし、安全安心にもつながる。昨今問題のイノシシ対策にも有効と思うが考えを問う。答え、この路線は瀬戸内海国立公園の法的制限もあり、2車線での規格改良は困難である。しかし交通量の増加が見込まれる中で、待避所の設置や部分改良は検討し、防走コンクリートについては維持管理費削減の観点からも有効であり、合わせて検討する。問い、この路線には絶景ポイントが何箇所かあり、待避所設置には国立公園であるがゆえの配慮として絶景ポイントが活かせる車止めなどを含めた検討が必要と思うが考えは。答え、多頭尾を望む展望スポットには観光振興の観点から駐車場、撮影スポット、観光案内板など安全面とスペースの確保が可能であれば検討する。筆影竜王山からの絶景の写真があります。農家則幸議員、教育問題について。1、中学校生徒会連合会について。問い、中学校生徒会連合会が設立されたが、市長は連合会の活動をどのように思われ、何を期待しているか。答え、中学生は将来の三原を支える存在であり、ふるさと三原のためにつながろう、できることはやろうと自分で行動を始めたことが何よりも嬉しく心強く思っている。連合会の活動を通してふるさとへの感謝の念と愛着を深め、自分たちにも社会を変える力がある、貢献できるという思いを高めることを期待している。問い、連合会は教育委員会と校長会が語りかけて誕生したが、背景や意図、方向性について教育長に聞く。答え、生徒会の連携は生徒会活動の充実につながり、社会の一員としての自覚が高まる。今年度は世界の困っている人を助けることを目的に、全校でエコキャップを回収する。今後は連合会の活動を見守り支援をしていく。公立中学校生徒会連合会の市長表敬訪問の写真があります。 2. 小学校の統廃合について。問い、本郷地域で統合校の場所を南方小学校とし、統合年度を2年後の28年4月にした理由は何か。また3校統合の構想は何か。木原小学校と糸崎小学校の統合の現状と課題、並びに今後の方針は。答え、学校適正配置基本方針及び実施計画に基づき、場所を児童数の多い南方小学校とし、増改築して使用することにした。また統合校のためのハード・ソフト面の準備にどうしても2年程度必要。木原小学校と糸崎小学校の統合について。木原小学校は27年度から全学年複式学級となり、28年度以降30人未満となる。保護者や地域に統合の説明をしているが、理解の段階に至っていない。引き続き実現に向かって努力する。3、いじめについて。問い、昨年度いじめは何件あったか。その内容はすべて解消しているのか。答え、 小学校で8件、中学校で12件、そのうち7件は悪口を言われる、からかわれる、頭をグリグリされるなどの内容で、回数は1回から2回程度。他の13件は物を隠されたり、無視されたり、避けられたり、叩かれるなど、すべて解消している。亀山博道議員、子ども・子育て支援法について。問い、本市には子育て支援課はあるが、子ども支援課はない。子ども・子育て支援法では、子どもへの支援と養育している者への支援を明記している。両方をするというものだ。子ども支援をどのように進めようとしているか。答え、三原子育て応援プランを策定し、子どもがのびのびと育ち、子育てが楽しいことを実感できる環境づくりに向けて取り組んできた。基本目標の中に、子ども支援の視点に立った項目を掲げ、取り組みを行っている。問い、基本目標の中に、子育てしやすい生活環境の整備として、公園、遊び場の充実が掲げられているが、これを子どもが育つための生活環境の整備として公園、遊び場の充実にしたら、内容が変わってくるはずだ。もっと子ども本人への支援に焦点を当てて、子育て支援だけでは足りない部分のカバーをすべきだ。答え、子どもは成長とともに子ども支援と子育て支援のバランスが変わり、子ども自身への支援のウェイトが高まると認識しており、現在策定している子ども・子育て支援事業計画において、安心して子どもを産み育てられる町の実現に向けて、子ども支援や子育て支援に関する具体的な施策について盛り込んでいく。子ども・子育て支援の冊子の写真があります。民意の把握について。問い、各種計画策定時のアンケートの回収率が低いが、民意を把握できているのか、他に方法はないのか。答え、回収率からは全体の傾向、地域別の傾向は把握できていると認識している。今後もアンケート回収率が上がるよう工夫する。市民意見の聴取方法として、広報三原に加え、 SNS ソーシャルネットワーキングサービスの活用も検討する。問い、共同のまちづくりの観点からのアンケート依頼になっているか、また結果が役に立ったことの報告はされているか。答え、共同のまちづくりの視点で依頼をしていく。報告は広報などでできているつもりだ。平本英二議員、消防庁舎建て替えについて。問い、三原市消防庁舎の問題点は、ピロティ構造という車庫の上に事務所や待機室がある構造であることから、地震発生と同時に車庫が潰れてしまい、車両は出動できなくなるということと、もう一つは現在の消防庁舎の位置では、地震発生後数時間経ってから津波が来た際に車両が庁舎に帰れなくなるという点である。これらのことを考慮しても、消防署の現在の位置は防災上適した場所にあるとは考えにくいのが現状だが、消防庁舎の建て替え計画についてはどのようになっているのか。答え、適正配置の方向性を定めた後、今年度内にスケジュールを策定し、その事業について合併特例債の期限の中で整理していきたいと考えている。この方向性が決まれば、関係部署、関係団体と調整後、今年度内早期に議会にも報告していきたい。ふるさと納税について。 問い、本市においては他市に比べ産品の種類が豊富なことなどから、寄付件数、金額とも近年大幅に増加しており、平成25年においては1933件、2135万4000円の寄付となっている。これら寄付金は、本市の夢ある未来づくりに活用するため、三原夢基金に積み立てられ、現在の総額は、5670万3539円である。寄付時に行うアンケートでは、子どもたちの健やかな成長を応援する事業への活用の期待が大きいことがうかがえるが、活用方法についてどのように考えているのか。答え、基金の活用に関しては、応援をいただいた寄付者の意向も踏まえつつ、既存の施設や地域資源との相乗効果も勘案し、ふるさと三原の新たな集客を図る交流施設、設備の整備など、提案を含め幅広く検討していきたい。ふるさと納税チラシの写真があります。末則明議員、災害時一斉情報伝達手段の整備。問い、三原地域では町内の一斉情報伝達手段として拡声器や有線放送を利用しているが、有線放送は40年以上が経過し、新築の家屋には設置されていない状況で、カバー率が年々低下し、十分伝達できていない。故障や大掛かりな補修にも大きな課題がある。町内放送などの機能のある情報伝達として、FM 告知端末の整備を三原地域でも推進すべきではないか。コミュニティ FM 局開局の見通しは？答え、本年度、区域地域の FM 告知端末の公開及びセンター設備の整備を行い、平成27年、28年度で、本郷地域、大和地域の FM 告知端末の公開などを行う予定である。29年度以降、コミュニティ FM 放送局の開局と関係してくるが、三原地域の FM 告知端末の配布を行う考えである。三原地域での町内会放送などの活用は、無線のコミュニティ FM での活用が基本であるが、有線での活用もできる。 FM 局の開局については、持続的な経営の可能性について商工会議所の研究会で慎重に検討されており、現時点では判断できない。研究会の結果を参考に、本市としても十分に検討する。 FM 告知端末のイメージ写真があります。交流・安住促進事業について。問い、地域おこし協力隊は21年度から国が取り組んでいる事業で、25年度は全国で約1000人の隊員が活動している。農林業の応援、住民生活の支援、地域おこしの提案と支援地域活動などへ関わり、3年間の任期後、56% が任地や周辺に定住し、地域の担い手となっている。本市でも昨年度から隊員が頑張っている。地域おこし協力隊員の増員と地域支援員の対象地域の拡大を検討しているのか。答え、25年度から地域おこし協力隊を大和町と鷺浦町へ各1名配置している。地域支援員は本年7月からの設置に向け、本郷、区位、大和地域へ地区連合組織と協議しながら配置の準備を進めている。活動状況や地域の活性化に貢献できているかなど、住民組織などと協議を重ねた上で、 地域の配置規模を含め増員や対象地域の拡大を検討する。谷杉義孝議員、農業施設も公共施設マネジメントを。問い、本市は2年間かけて公共施設マネジメントの策定に着手するが、建物ばかりが注目されている。また橋などはすでに改修計画が進んでいる。指導、農業、林業施設も公共施設マネジメント策定に位置づけるべきと考えるがどうか。道路側溝では当主後部部分は水が流れていても下流部分では流れていない状況や、農業施設の溶排水路でありながら水は水路の下を流れている状況、また林道の側溝に落ち葉がたまり道路を洗っている状況もある。答え、国の指針として建物のほか道路、橋梁などの土木、水道、下水道、プラント系施設なども含む包括的な計画が求められている。本市では本年度施設台帳などのデータベースを整備し、27年度に公共施設全体の基本的方針と総合管理計画を策定し、28年度以降に個別施設計画に着手する。現在道路側溝については箇所数も多く、損傷が表面化してから事後的な補修管理となっている。農業用施設及び林道についても膨大な数であり、行政だけでは限界があり、多面的機能支払い制度の活動組織や実際に営農活動に従事されている各組織などと連携を図り、他の自治体の危険箇所調査把握方法などを研究する。指導ののり面対策を。問い、本年度から共同で農道の管理修繕や京阪管理作業などを実施した団体に対し補助金が交付されるが、高齢化が進む中で指導管理や環境整備でのり面の草刈り作業が年々困難となっている。また作業には事故が隣り合わせである。その対策として指導のり面の高さ2メートル以上にはステップをつけて草刈り作業がしやすい環境にすべきではないか。受益者負担ばかりでなく管理責任がある市として取り組むべきと考えるがどうか。答え、本市ではボランティア除草作業の活動支援として保険の加入、草刈り機の燃料、替え刃の支給、常用草刈り機の貸し出しを行うこととしている。のり面自体に設置できる簡易的な足場材の使用などが考えられ、地域と協議して施工も含め研究する。安全対策が望まれる指導のり面の写真があります。岡富雄議員、三原市北部の観光活性化について。問い、三原市北部の観光客増加策として次の3点を聞く。1、畝山キャンプ場周辺には平日に行くと管理棟も閉鎖しており、利用できるトイレがない。管理棟などの既存のトイレを平日でも利用可能にできないか。2、三月八幡宮も含めた三原北部地域の総合的な観光マップを作成してはどうか。3、畝山山頂に広大なパノラマを楽しめる展望台を作ってはどうか。答え、1、区域地域には素晴らしい自然に囲まれた野外活動施設、天文台など県内でも有数の施設があり、このような地域資源を活用し、 地域の活性化につなげていくことが重要であると考えている。現在平日については管理棟、駐車場の門は閉鎖してあり、トイレは利用できない状況になっているが、今後三原市北部の観光活性化を図る中で、宇根山家族旅行村については平日も駐車場の門を開け、トイレを利用できるように検討していく。2、観光マップは観光客の選択肢を広げ、誘客の可能性も高まることから本年度中の作成を予定している。内容は道の駅ヨガンス白龍を起点としたドライブマップとし、施設案内や見どころポイントや北部地域の施設などを線で結び、所要時間などを掲載したい。観光客が必要とする情報を中心に作成していく。3. 展望台については、観光誘客を促進する観光振興策の一つであるが、さまざまな課題があると考えている。現状では、宇根山天文台などの既存施設を活用し、誘客促進を図っていく。宇根山山頂からの眺望の写真があります。液状化現象被害の対策について、問い、本市でも南海地震などの大地震による液状化現象によって建物の倒壊や波堤による被害が発生すると想定されるが、その対策は？答え、道路、橋梁については、道路網の整備と安全性の確保を計画的に推進する。河川については、地震による損壊や浸水を未然に防止するため、改修効果の大きい箇所、緊急度の高い箇所から、整備改修を図る。正平智春議員、居所不明の子どもの確認について。問い、神奈川県厚木市のアパートで白骨化した児童の遺体が発見された報道があった。この子どもは5歳の時、2006年10月ごろ死亡したものと推定され、保護者である父親は死亡したことを隠す工作をしていたことも報道されている。さらに最近、亡くなる1週間前、父親の目の前で痩せ細ったその子供が、パパ、パパと何度も繰り返し父親を呼び続けたことも報道されている。こういうことを未然に防ぐため、今年2月26日に子どもの所在を確認する調査を行うことを厚生労働省が決定している。本市はこの調査の通達がいつごろ届いて、現在どのような対応をしているか、調査の方法はどのような内容なのか、また調査結果はどうであったか、このような居所のつかめない状態を作らないために、本市としてどのような取り組みを行うのか。答え、所在調査への対応だが、4月25日付で県から住居実態が把握できない児童に関する調査の依頼が来ている。今年度内に2度調査を行うこととなっており、現在調査中だ。調査方法については、住民基本台帳に記録がある児童を対象に、予防接種などの未受診者や小・中学校・保育所などで連絡や接触が図れない児童について、関係課が転入・転出などの記録や学校・病院など関係機関への確認を行う。その上で各課の調査結果を同一児童の重複がないよう調整し、訪問調査などにより所在の確認を行う。調査の結果については調査中であるので、現時点では取りまとめができていない。今後の方策については、 関係課はもとより警察、学校、病院など関係機関と情報共有及び相互連携の強化を行うとともに、見守りなど地域の力を借りながら、所在不明児童の発生防止に努めていく。
岡田元子議員、要支援者の介護サービス外しをやめよ。待機者あふれる特養の増設を。問い、安倍自公政権の下で、多くの高齢者を介護サービスの対象から除外しようという大改悪が押し付けられようとしている。現在、2020名の要支援認定者の介護給付外しについての本市の見解と対応について問う。現在、待機者が939名の特別養護老人ホームの増設を求める。答え、要支援者への訪問介護と通所介護が介護予防給付から市町村事業へ移行する。民間企業やボランティアを含めて提供できるように取り組む。特養ホームの待機者は年々増えている。介護保険料と密接に関係しているため、バランスを考慮しつつ検討する。問い、国は今後、サービス付き高齢者住宅や有料老人ホームを受け皿として示しているが、月額の利用料は15から20万円だ。特養待機者の多くは貧困や低年金者であり、今の制度の中では最も安心の対の住処となるのが特養だ。増設計画をぜひ持つべきではないか。答え、特養入所待機者の増加は、一人暮らしや高齢者のみの世帯の増加が挙げられる。アンケート調査など実施し、分析の上で計画策定委員会で検討する。写真は、要支援者が通うデイサービスの様子です。ゴミ減量化でさらなる指定袋料金の引き下げを。問い、古紙・布類の再資源化をいつからどのように実施していくのか。本市がゴミ袋で儲ける2490万円は税金の二重取りだ。手数料収入はゴミ袋料金の引き下げに充てるべきではないか。答え、資源集団回収事業奨励金の引き上げや保管庫への助成制度新設は本年度中。さらに拠点回収実施は次年度をめどに進めたい。指定袋制度で減量効果がさらに進めば引き下げの検討も考えられるが、リバウンド現象も懸念している。ゴミ処理の経費は3億7000万円かかっており、市は設けてはいない。問い、住民とともにゴミ減量化をやり遂げ、手数料引き下げへの決意を持って取り組んでもらいたい。答え、行政としてもより再資源化、減量化が進む取り組みを市民と共に取り組んでいく。その他の質問事項、児童館の整備を急ぐべきについて。由美子議員、介護保険法第6次改正について。問い、今回の改正は今後の少子高齢化や行政の厳しい財政状況の中で現在のサービスを持続するためと認識している。本市には要支援1、要支援2の方が2020人いる。今回の介護保険法改正で要支援1、2の事業主体が国から市に移行するが、受けられるサービス内容や支払い金額に変わりはないか。来年8月から介護保険の自己負担が2割になる方があるが、対象の要件と通知する時期、方法を問う。答え、市の事業に移行しても財源構成は従来通りなので、大幅な変更はないと見込んでいる。 自己負担割合2割の方は、前年の所得の合計額が160万円以上の方が対象となる予定である。平成27年7月に保険証とは別に自己負担割合を証明する書面を送る予定である。写真は介護保険非保険者証の見本です。ピロリ菌感染検査をワンコインで。問い、ピロリ菌は胃がんや胃潰瘍、胃炎の大きな原因とされ、50歳以上では 80% 近くの人が感染していると考えられている。がんの罹患率では、胃がんが男性で1位、女性で3位である。研究では、ピロリ菌を除菌すれば、胃がんの発生率は3分の1になるとも言われている。現在、各地の自治体で、ピロリ菌の感染検査、除菌の費用補助、勧奨を事業化している。がんになったなら、肉体的、精神的苦痛は計り知れない。財政負担も大きい。その苦痛を防止し、将来の本市の財政的負担も軽減するためには、三原市健康審査で受けることができる検診に、ピロリ菌の感染検査を含めてはどうか。500円くらいで受診できるようにしてはどうか。答え、厚生労働省が定めたがん検診実施のための指針やガイドラインでは、ヘリコバクターピロリ菌抗体検査の有効性評価は低いとされ、奨励されていない。現段階では、市の健康審査にピロリ菌感染検査を導入することは考えていない。今後、他市の導入状況や厚生労働省の指針等の情報を収集し、研究していく。その他の質問事項。燃やすごみ指定袋支援措置について。梅本秀明議員。人口減少と行財政運営まちづくりについて。問い、本市の人口は9万8千人。26年後の2040年には2万6千人減の7万2千人になるという推計があり、人口減少は大きな問題である。市民税、固定資産税、交付税の減少により、今後10年間で70億という財源不足が生じ、健全度 70% から 80% である経常収支比率は平成30年度には 98% 前後となり、投資的経費を抑制しなくてはならない。長期総合計画、基本計画は大幅な見直しをすべき時期で、公共マネジメント、市債発行の抑制、市保有の遊休地の売却による財源確保、事業仕分けなどにより、選択と集中が必要となる。また、地方債の繰り上げ償還は行わず、まちづくりの事業に投資を行い、地域の活性化に取り組むべきと思うが、どうか。また、将来の人口を何万人と想定するのか。答え、10年後の目標人口は設定しない。推計人口を前提とした計画を策定し、可能な限り人口の減少を抑える。問い、人口減少により税収減となるが、財政、事業計画に支障はないのか。答え、歳入状況は厳しい。建設事業については、合併特例債の活用や選択と集中による市債の発行抑制と残高縮減を図る。問い、人口減少により本市が計画をしている事業については根本的な見直しの必要があると思うが、どうか。答え、今年度中に27年から31年の5カ年の新たな財政運営方針を策定し、施設の長寿命化、統廃合、適正配置などの効率化を図るとともに、事業の改善、廃止、あるいは 民間の活用などを積極的に取り組む。問い、人口増加への取り組み対策は、また子育て支援として義務教育課程における教材費、給食費を負担する考えはあるか。答え、可能な限り人口の減少を抑え、活力を失わない街づくりを目指す。三原本郷駅周辺は都市生活拠点とし、九位大和地域の中心部は地域生活拠点とし、コンパクトシティ化を進める。企業誘致、定住促進対策、雇用創出、観光促進に積極的に取り組む。教育、子育てについては保護者の要望に応じていく。棒グラフ。三原市の将来人口。国勢調査及び国立社会保障人口問題研究所の推計。棒グラフの説明。縦軸は人数、横軸は年。棒グラフは年ごとに人口に対して15歳未満、15歳から65歳未満、65歳以上のそれぞれをパーセントで表しています。平成22年、2010年、人口10万509人、15歳未満 12.5%、15歳から65歳未満 58.9%、65歳以上 28.5%、平成27年、2015年、人口96,425 人、15歳未満 11.9%、15歳から65歳未満 55.3%、65歳以上 32.9%、平成32年、2020年、人口92,069人、15歳未満 11.2%、15歳から65歳未満 53.2%、65歳以上 35.6%、平成37年、2025年、人口87,276 人、15歳未満 10.5%、15歳から65歳未満 52.6%、65歳以上 36.9%、平成42年、2030年、人口82,355 人、15歳未満 10.1%、15歳から65歳未満 52.5%、65歳以上 37.5%、平成47年、2035年、人口77,292 人、15歳未満 9.9%、15歳から65歳未満 51.9%、65歳以上 38.2%、平成52年、2040年、15歳未満 10%、15歳から65歳未満 49.8%、65歳以上 40.2%。 以上のように三原市の将来人口は平成22年から平成52年の30年間で15歳未満が 2.5% 減少、15歳から65歳未満が 9.1% 減少、65歳以上が 11.7% 増加となっています。棒グラフ説明終わり。北中七議員。タムシバ群生を観光資源に。問い、八幡町の竜王山から 大峰山一帯にタムシバが群生している。見頃は3月下旬から4月上旬にかけて、山全体が雪化粧のようになり、集落や沿道から美しく眺められる。このタムシバの花を楽しむためのタムシバ散策道整備を提案する。また散策道を古道山まで延長すると、渋川義高城主の古道山城跡の歴史文化が探訪ができる。散策道整備で八幡町の観光のグレードを上げたいと考えるが、答え、自然が作り出す美観は観光振興を推進する上で重要資源である。タムシバ散策道を観光施設として整備していくには、多額の費用や整備後の管理などの問題があり、古道山城跡なども含め将来的な課題として受け止め、今後北部地域の振興に向けてこれらの観光資源との連携などを研究していく。問い、北部地域の観光資源との連携などを研究していくとのことであるが、県の森づくり事業等を活用した整備もあると思うが、農林サイドとしての考え方を聞きたい。答え、三月八幡宮付近の山林に、平成25年度広島の森づくり事業で100年杉の手入れや散策ができる約300メートルの歩道の整備を行った。タムシバ散策道の整備にあたっては、対象となる山林所有者の協力や整備後の維持管理が必要であり、引き続き情報収集に努め、県と協議を行うとともに、市の関係各課、教育委員会とも連携を図っていく。問い、森づくり事業について、散策道を古道山城跡まで延長して、城主の渋川義高と小早川隆景の関係を紐解いて、小早川450年祭の中に記録できないものか、教育庁に考えを聞きたい。答え、三原城築城450年事業を起点に、本市の歴史などを子どもたちにわかりやすく伝えるということも、教育委員会として大きな務めと考えている。ふるさとには歴史があり、今があるということを伝え、本当に三原を愛してほしいし、三原に愛着のある心を培うことが大切であると考えている。写真は、竜王山山麓のタムシバの群生地です。常任委員会報告。総務財務委員会。6月定例会付託議案審査。議第63号三原市税条例の一部改正について、要旨、地方税法等の一部を改正する法律が平成26年3月31日に公布されたことに伴い、三原市税条例に一部改正の必要が生じたもので、市民税関係、固定資産税関係及び軽自動車税関係について条例の一部を改正するもの。主な質疑の内容。問い、外国法人に対する課税原則の見直しに伴う総合主義から帰属主義への移行の内容は。答え、現在多くの国が帰属主義を採用している中、日本は総合主義をとっているため、課税ルールの不一致による二重課税や二重非課税のリスクが生じている。この度の帰属主義への移行により、国際的な課税ルールに一致させることで、課税上のリスクの軽減を図ることが目的であり、それに伴う条例の改正である。議第65号。三原市浄化場解体請負契約の締結について、要旨、5月16日に2社共同企業体による条件付き一般競争入札により契約の相手方を選定したもので、25年9月に閉鎖した 三原市浄化場の解体工事請負契約を締結するもの。主な質疑の内容。問い、入札時に最低制限価格を下回った入札参加業者があった場合に調査を行うのか。答え、今回の入札については、工事の適切な履行や品質の確保といった観点から、要項に基づき最低制限価格を設定して入札を実施した。この入札制度において、最低制限価格を下回った入札参加業者については、入札が無効となり、落札者の対象となないため、調査は行わない。議第67号。辺地に関わる公共的施設の総合整備計画、山中野を定めることについて、他3件。要旨。辺地に関わる公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律、第3条第1項の規定に基づき、辺地に関わる公共的施設の総合整備計画を定めるもの。主な質疑の内容。問い、辺地対策事業債の活用に対する考え方は。答え、辺地区域の新設及び再編により、公共的施設の整備に際して、合併特例債や過疎対策事業債と比較し、より有利な財源である辺地対策事業債を活用するため、この度、総合整備計画を定めるものである。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。厚生文教委員会。6月定例会付託議案審査。議第71号。三原市学校教育施設整備基金条例制定について。要旨。学校施設を有償で貸与譲渡する際に必要な基金への積み立てに対応するため、新たな基金を設けるもの。この場合、国庫納付金の納付が必要となるが、学校の施設整備に限り充当できる基金に積み立てを行うことにより、国庫納付金が免除される。この基金を制定し、今後同様に財産処分を行う場合は、国庫納付金相当額を当該基金に積み立て、学校施設の整備に活用するもの。主な質疑の内容。問い、今回、旧神田小学校が公募により優勝貸与されることとなったが、教育施設の中で他に予定は？答え、平成25年4月の統合で廃校になった小学校について、地元と跡地活用検討部会で検討しており、近日中に公募を行う予定の施設はない。議第73号、三原市火災予防条例の一部改正について。要旨、消防法施行令の一部を改正する政令により、イベント会場等で火器器具を使用する露店等を開設する際の届け入れや消火器の準備を義務付けるなど、対象火器器具等の取り扱いに関する規定の整備を行うもの。また、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模な催しを主催する者に対し、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務計画の作成、及び計画に基づく業務の実施を義務付けるもの。主な質疑の内容。問い、指定催しに該当するものは？答え、1、露店等が100店舗以上出店するような屋外催し。2、消防庁が火災が発生した場合に、人命または財産に特に重大な被害を与える恐れがあると認めるもの。問い、罰則は？ 答え、指定催しの主催者が火災予防上必要な業務計画を消防機関に提出しなかった場合に罰則を科す。不特定多数の者が集合する催しで火気器具等を使用する露天等を開設する場合には、消火器の準備とあらかじめ露天等開設の届け入れをしなければならない。このほか2件の条例の一部改正を含めた4件について採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。
経済建設委員会、委員会協議会、平成26年5月12日に、新しく委員の選任が行われたことに伴い、経済建設委員会所管の重点事務事業等について説明を受け、質疑を行った。経済部、問い、中心市街地活性化策の具体的な中身が見えてこない。こんな中心市街地にしようというような方向性を検討するための定期的な会議はあるのか。答え、中心市街地活性化に関しての定期的な協議の場として、中心市街地活性化協議会、商工会議所内に設置、において月1回、タウンマネージメント会議が開催されている。同会議では、市、各団体等の事業のすり合わせ等が行われており、まちづくりのビジョンについての議論にはまだ至っていない。まちづくりの方向性を早く提示してほしいという声があるのも承知しており、中心市街地活性化のビジョン策定に向けて精力的に取り組んでいきたい。現在の駅前の様子の写真があります。建設部、問い、松浜地区港のにぎわいづくり推進協議会で議論された内容の地元住民への周知は、答え、松浜地区港のにぎわいづくり推進協議会には、地元町内会の代表、まちづくりに関わる NPO 法人、自主防災組織、商工関係団体、地元企業の代表者等が委員として参加している。そのため、議論の内容等については、地元町内会等に周知されていると考えている。都市部、問い、東本通り土地区画整理事業の保留地処分促進についてどのように進めていくのか。答え、25年度より処分を開始しており、26年度については3区画の新たな保留地を販売する予定である。引き続き保留地の販売区画を増やし、最終的な完売を計画している。水道部、問い、水の需要が伸びない中での今後の料金体系は。答え、一般家庭での節水機器の普及等により水道料金が減収となっている。しかし水道施設の耐震化等も含めた更新のためには財源が必要であり、25年度からアセットマネジメントを導入して水道施設の更新の把握に取り組んでいる。今後これをベースに投資計画を策定し、必要な財源を把握した上で適正な料金体系を検討していきたい。平成25年度政務活動費の執行状況。政務活動費は地方自治法と条例に基づき、市議会議員の調査研究、その他の活動に資するための必要な経費の一部として、議会の会派に交付されているものです。平成25年度、各会派に交付された政務活動費の執行状況は次の通りです。一人当たり月額25,000円を会派に交付しています。民生クラブは9ヶ月分の交付です。支出項目の説明。資料作成費、 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費、資料購入費、会派が行う活動に必要な図書、資料などの購入に要する経費、研修会議費、研修会の講師謝礼、会議のための費用、研修会の参加負担金、活動旅費、調査研究及び養成、陳情活動のための旅費、事務費、備品購入費、通信費、文具費、消耗品費など。返還額とは、政務活動費交付額引く支出合計。表、総支会5人、政務活動費交付額150万円、資料作成費5550円、資料購入費2万230円、研修会議費13万6500円、活動旅費129万4290円、事務費3万6782円、支出合計149万3352円、返還額6648円、公明党3人、90万円、資料作成費ゼロ、資料購入費8万5240円、研修会議費4万3800円、活動旅費40万9140円、事務費840円、支出合計53万9020円、返還額36万980円、市民連合5人150万円、資料作成費ゼロ、資料購入費3万1680円、研修会議費5万円、活動旅費131万120円、事務費9万4633円、支出合計148万6433円、返還額1万3567円、市政会7人、210万円。資料作成費ゼロ、資料購入費6960円。研修会議費ゼロ、活動旅費202万7460円。事務費3万5158円。支出合計206万9578円。返還額3万422円。新生クラブ5人、政務活動費交付額150万円、資料作成費2442円、資料購入費12万4510円、研修会議費5万円、活動旅費93万7500円、事務費38万5164円、支出合計149万9616円、返還額384円。是々非々の会1人、政務活動費交付額30万円、資料作成費ゼロ、資料購入費ゼロ、研修会議費6万円、活動旅費24万円、事務費ゼロ、支出合計30万円、返還額ゼロ。日本共産党1人、30万円、資料作成費ゼロ、資料購入費6万6388円、研修会議費ゼロ、活動旅費2万4960円、事務費4万4694円、支出合計13万6042円、返還額16万3958円。民生クラブ1人、政務活動費交付額 22万5000円、資料作成費10710円、資料購入費27503円、研修会議費ゼロ、活動旅費ゼロ、事務費10191円、支出合計138404円、返還額86596円。表終わり。新副議長の紹介。副議長岡本淳翔、三原市沼田東町、平成7年初当選、64歳、旧三原市議会議員3期。主な経歴、予算特別委員会委員長、決算特別委員会委員長、福祉文教委員会委員長。岡本淳翔さんの顔写真が載っています。表、議会運営委員会、平成26年5月12日現在。委員長、中重信夫。副委員長、新本明。委員、岡富夫、正平智春、末則明、神村博、梅本秀明、小西正人。常任委員会、平成26年5月12日。総務財務委員会、委員長、松浦義和。副委員長、伊藤克也。委員、正田洋一、亀山博道、正平智春、谷杉義孝、中重信夫、梅本秀明、小西正人。厚生文教委員会、委員長、高木武子。副委員長、徳重正時。委員、平本英二、隅田誠、萩由美子、新本明、岡本淳翔、荒井静彦、寺田元子。経済建設委員会、委員長、末則明、副委員長、小玉恵三。委員、安藤志保、岡富夫、神村博士、中村義雄、七川義明、力田中七、二の岡則之。議会広報特別委員会、平成26年5月12日現在。委員長、力田中七。副委員長、寺田元子。委員、平本英二、正田洋一、萩由美子、高木武子、七川義明。庁舎整備調査特別委員会、平成26年6月23日現在。委員長、二の岡則之。副委員長、正平智春。委員、小玉恵三、岡富夫、伊藤克也、亀山博道、松浦義和、末則明、神村博士、谷杉義孝、中重信夫、七川義明、寺田元子。表終わり。平成26年9月定例会開催予定。平成26年6月23日現在。表、9月8日月曜10時、本会議開会。10日水曜10時、11日木曜10時、12日金曜10時、本会議一般質問。16日火曜10時、常任委員会、総務財務委員会。17日水曜10時、常任委員会、厚生文教委員会。18日木曜10時、常任委員会、経済建設委員会。19日金曜10時、補正予算特別委員会。22日月曜10時、決算特別委員会、企業会計。 25日木曜14時、本会議閉会。今日終わり。議会報告会を開催します。市議会議員が各会場を訪問し、議会の活動状況を説明するとともに、意見交換を行う報告会を開催します。ぜひお気軽に参加ください。内容、第1部、議会の仕組みと平成26年度予算概要の説明。第2部、意見交換会。7月に4会場で開催しています。西崎コミュニティセンター会場の駐車場は、西崎小学校グラウンドをご利用ください。表、開催日、8月1日金曜、会場、区域文化センター。8月26日火曜、中央公民館、津波小学校。8月27日水曜、第5中学校、西崎コミュニティセンター。8月29日金曜、大和勤労福祉センター。時間は各会場とも19時から20時30分。表終わり。平成26年6月、定例会議決結果。賛否が分かれたもの。表、議案番号、件名、議決結果。の順に読みます。議案第62号平成26年度三原市一般会計補正予算第1号原案可決賛成26人反対1人議長1人議第63号三原市税条例の一部改正について原案可決賛成26人、反対1人、議長1人。市、諮問、第1号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、異議なしと決定、賛成26人、反対1人、議長1人。市、第2号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、異議なしと決定、賛成26人、反対1人、議長1人。市、第4号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、異議なしと決定、賛成26人、反対1人、議長1人。市、第5号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、異議なしと決定。賛成26人、反対1人、議長1人。賛成全員のもの。議案番号、件名、議決結果の順に読みます。議案、第64号、財産の取得について、原案可決。議第65号、三原市浄化場解体工事請負契約の締結について、原案可決。議第66号、過疎地域自立促進計画の変更について、原案可決。議第67号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画。山中の辺地を定めることについて、原案可決。議第68号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画、大草、姥ヶ原辺地を定めることについて、原案可決。議第69号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画、平坂辺地を定めることについて、原案可決。議第70号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画、下草井辺地を定めることについて、原案可決。 議第71号三原市学校教育施設整備基金条例制定について原案可決。議第72号三原市青年の家設置及び管理条例及び三原市行政財産の使用料に関する条例の一部改正について原案可決。議第73号三原市火災予防条例の一部改正について原案可決。議第74号三原市非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例の一部改正について原案可決。農業委員会委員の推薦について推薦。初第5号特別委員会の設置について庁舎整備調査特別委員会原案可決。意見書初第2号手話言語法制定を定める意見書の提出について原案可決。初第3号ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書の提出について原案可決。初第4号義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書の提出について原案可決。編集委員のつぶやき。役所用語や議会用語は固いイメージだといつも思います。どうすればわかりやすくお知らせできるかと今回も努力の過程で編集作業を終えました。今回から年に一度政務活動費の報告を掲載します。活動費を生かしてさらに市民の期待に沿うよう勉強するとともに、7月から8月にかけて10会場で開催する議会報告会での皆さんからのご意見を議会としてしっかり受け止め、さらにレベルアップを目指します。寺田元子議会広報特別委員力田中七寺田元子平本英二正田陽一萩由美子、高木武子、七川義明。市議会だよりは、市役所1階ロビー、各支所、サンシープラザ、中央公民館、各地の込み線でも配布しております。三原市議会広報特別委員会、三原市港町 3-5-1、電話 676137、ファクス634545。町に望む夢。三原の未来を担う子どもたちの声を紹介します。連載第18回。三原市立第一中学校3年、岡田理香。基本を大切に、やればできる、大好き一中。私の通う第一中学校は、眼下に瀬戸内海を望み、三原の東に位置する全校生徒108名の小さな学校です。でも、うちに秘めたる闘志とパワーは、どこの学校にも負けません。そして何より、みんな仲が良いです。1年生から3年生まで知らない人はいません。それぞれお互いに大切な友達であり、先輩、後輩です。私はこんな一中が自慢です。みんな毎日学校へ行くのが楽しく、勉強に部活動にと頑張っています。そんな学校生活の中で、先生方がよく、基本を大切に、やればできる、と叱咤激励してくださいます。これらは当たり前で簡単なことのように思えますが、なかなか難しいことです。私は時につい面倒になり、楽な方に流されそうになることがあります。しかし、いつもその度に友達や先生から手を差し伸べられ、軌道を修正することができました。そんな中、嬉しいことがありました。それは、先日の市内大会において、人数の多い大きな学校に劣ることなく、各部とも好成績を上げることができたことです。 それはまさに日頃頑張ってきたことが実を結んだということです。コツコツ頑張れば結果は後からついてくるのです。そしてこれは部活動だけではなく、勉強にも言えることだと思います。私は今3年生です。あと半年もすれば受験という現実が待っています。でも大丈夫。先生方の教えである、基本を大切に、やればできるの一中スピリットで乗り切ってみせます。そしてこの一中スピリットは後輩へと代々受け継がれていくことと思います。頑張ろう一中生、輝こう一中生、大好き第一中学校。第一中学校の生徒が舞台の上で合唱をしている写真が載っています。三原市立西崎中学校3年、津口桐。西崎に輝く伝統。西崎中学校は年々生徒数が減り、現在全学年で53名という小さな学校です。しかし、その中でも長い間受け継ぎ、守られてきた伝統があります。それが郷土芸能、獅子太鼓です。私たちの学校には郷土芸能班があり、毎週体育館に集まって練習をしています。そして毎年3月に行われる農事春祭りで披露しています。農事春祭りは100年以上も続いている西崎伝統の祭りで、布団だんじりや獅子太鼓で大量祈願をしています。またこの祭りは平成7年に広島県無形民俗文化財にも指定されました。私たちの郷土芸能班は、その伝統を守る活動です。この活動は多くの方々と協力し、地域との絆を深めることにもつながっています。また、学校行事においても、入学式で獅子太鼓を披露し、新たな後輩も加わって活動の輪を広げています。これからも伝統をしっかり守るために頑張って活動していきたいです。もう一つの伝統に全校軍読があります。毎年11月に行われる三和祭、文化祭で平家物語などの軍読を発表しています。専門の先生をお招きして何度も練習をします。文章を覚えるだけでも大変ですが、太鼓や拍子木の音を取り入れるなど、たくさんの工夫をします。練習は簡単ではありませんが、みんなの気持ちがぴったりと揃った時の感動には大きなものがあります。精一杯練習して、今年も素晴らしい発表にしたいと思っています。私はこの西崎中学校の伝統ある活動に誇りを持って参加しています。これからもこの伝統を守り、後輩たちへと受け継ぎながら、新しいことにも挑戦し、この西崎中学校をさらに発展させていきたいと思います。西崎中学校の生徒と地域の人とが獅子太鼓をするために集合している写真が載っています。以上で、三原市議会だより、平成26、2014年8月、第37号を終わります。朗読は、朗読録音グループ、声の友でした。